76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは株式会社セイダ代表取締役社長、セイダ正人さんです。株式会社セイダは柴田市に本社を置く農業資材や肥料の販売をはじめ、加工用の米の集荷販売を行う会社です。農産物直売所トントン市場の運営も行っています。肥料店から出発したセイダは、農家の方がさらに豊かになるためには農協以外に農産物を出荷販売する場が必要だと考えて、直売所のトントン市場をオープンしました。セイダ社長は、日本の農業はより大きな産業に成長できる力を持っている、世界中どこを探しても日本の農産物ほどグレードが高い商品はない、地域からどう発信していくかが鍵になるとおっしゃいます。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは株式会社セイダ代表取締役社長、セイダ正人さんです。こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
あのセイダーさんは、はい、まあ、一般の私たちにとっては多分トントン市場が
そうです、ね、
はい、もう一番こうお世話になっているかなと、はい、これは、まあ、農家直送の市場、
そうですね、
はい、ということですね、はい、現在3店舗
そうです、はい、
はい、もともとは、まあ、柴田を中心、はい、ね、柴田に本社があるんですけれども、はいはい、新潟市の方にもあるんですね。
そうですね、うん、新潟市は東区の松崎というところと、はい、あと南区の白根に1店舗ずつございます。
ね、かなり人がこう群がってる写真が
ありがとうございます、
はいはい、ね、やっぱり何がこう皆さんがこんなに行ってしまう決め手になってるんでしょうか。
一つには東区でも柴田でも南区でもそうですけども、周りの農家さんのものがその日の朝に、うん、毎日入荷するということが、まあ、魅力的なのかなと思いますけどね、
はい、もうその日の朝のものだけが入ってくると。そうですか。じゃあもう本当に取れたてに限定してるってことなんですかね。
特にこれから新潟の野菜が本格化しますけども、うん、特にこれからは枝豆、うん、かと思いますけども、
はいはいはい、
私どものトントン市場ではその日の朝、うん、4時5時に取れたもの以外は置かないでねという約束なもんですから、やっぱり消費者にとっては非常にそれが新鮮に感じられると思うんですけどね。
そうですね、はい、もともとは農業資材から始まっていて、はい、で、はい、でその農家の店トントンというのは、はい、今もその農業資材。
そうですね、はい、
農業資材っていうのは具体的にはどういうものなんですか。
ですから、一つには当然種、種苗ですよね、うん、それから肥料、
はい、
作物を育てる肥料、それから害虫や病気を予防する殺虫剤、もしくは農薬、うん、それから施設園芸をする時のパイプハウスのパイプ、
はい、
まあ、全てそういった農業を作物を育てていく上で必要な材料全てということになると思うんですけどね。
なるほどね。じゃあ本当にこうプロのための
そうですね、
もうお店ということになるんですね、はいはい、皆さんここに来て、まあ、買いに来る、あるいはその配送するなんてこともあるんですか。
トントン農家の店トントンでは配送はないんですが。
あ、ないんですね、
う
ん、
私どもの本社、うん、機能で、営業マンが、農家さんから注文を受けたものをうちの配送部の方で配送するということをしてますので、当然その 大きいもの、あるいは多くの、はい、たくさんのものについては本社で配送させていただくということになっております。
そうなんですね。でそれから、まあ、本当にこうどんどんいろんなところにこう進出をされて、実際に清田さんご自身でも例えばこう加工品というかそういうものを作ったり、はい、お米の流通もさせていたりという部分もありますよね。
は
い、
まあ、私どもが得意としているのはですね、まあ、お米であれば酒造公的米ですとか、例えば切り餅になるもち米の原料米ですとか、
はい、
その私ども直接そこに手を加えて加工するということはできないんですが、まあ、県内の酒造メーカーさんや、はいはい、県内の切り餅メーカーさんに原料供給という形でお出ししているということが多いんですね。
はい、はい、そうですね。じゃあその大きく分けると、まあ、その3つの大きな事業、はい、ということですね。シェアとしてはどの部分が一番大きくなるんですか？
実はですね、ありがたいことに売上の3分の1が直売所、
うん、
売上の3分の1が農業資材、
うん、
3分の1が米国というバランス、ね、
あ、そうなんですね。はい、じゃあ本当にいい形で、
まあ、まあありがたいんです ね、
はい、そうなんですね。まあ、本当に業績の推移のグラフなんか見ます
と、ありがとうございます。
本当にずっとこう右肩上がりで、
そう、まあ、まあたまたま今そうなってるんですけど ね
すごいですよね。はい、まあ、農業がね本当に、まあ、今心配される中において、
ね、
まあ、こういう業績が上げられるというのはそれなりに本当にこう工夫とかチャレンジもされていると思うので、今日とまた来週と、はいはい、じっくりお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、ではですね、まず清田さんご自身のちょっと歩みから、
はい、
清田会社としての歩みも含めてお聞きしていきたいと思うんですけれども、もともとその清田さんというのはおじいさんの代からですか？お父さん、
私で4代目ですので、そうするとひいじいさんになりますでしょうかね。
ひいおじいさんですか。もともとスタートは何だったんですか？
まあ、その頃化学肥料だとかですね、はい、まあ、当然明治昭和の初期については化学肥料農薬ってありませんから、
はい、
おそらく聞くところによるとの周りの農家さんのですね、なんか取れたお米をもみを外す、
うん、
乾燥調整というんでしょうか、まあ、乾燥はいらないけど調整する仕事をどうもなりわいとしていて、そこから、肥料が自販になるというところから、
うん、
肥料業として生計を立てたようなんですよね。
はい、明治時代、明治生まれ、
明治生まれなんですが、主に商売を始めたのは昭和の一桁台だというふうに聞いておりますですけど ね昭和8年と聞いておりますけども、
うん、このところからあれなんですか、化学肥料というのがもう一般的にこうなってきたんですか？
いや、昭和の戦前については化学肥料ということはないですね。
ないんですか？
はい、しかも農地もその昔の制度ですから、農地開放以前ですので、
うんうん、そうですよね。
小作の方が多くおられて、うん、ということの時代背景だったと思います ね。その中でその当然田んぼから持ってきた稲を、
うん、
あの頃は天日干しですよね。
天日干しして
天日干しをする、そこから当然玄米にするにはそこをもみを外さなきゃいけない、その機械を持ってあちこちに出向いたのか、もしくは持ってきてもらったのか、
うん、
そういう仕事をしてたというふうに聞いておりますけどね。
そういうものからまたこう肥料になるものを作っていくんですか？
はい、いやいや、これ化学的な肥料です。私ども取り扱いするほぼほぼ中心が化学肥料ですので、うんうん、昭和の戦後、うん、ようやく石灰窒素とかですね、尿素という化学的にできた肥料が少しずつ普及する、
うん、
それを取り扱う代理店がある。
なるほど。
そこからその代理店を通して私たちは農家さんに小売りするということを始めたんだと思うんですけどね。
なるほどね。はい、じゃあ本当もみを外すというところから始まって、はい、戦後にようやく、まあ、肥料という 農業資材の一歩をこう、
ね、
踏み出し始めたということなんですね。はい、で資材としてこう広げてきたっていうのはどのくらいからなんですか？まあ、肥料から始まって、
まあ、それは本当に平成そうですね、まあ、お店を豊坂に出したり、人を通したのが平成になってからですので、
はい、じゃあそれまでは、はい、もうおじいさんお父さんの代までは、はい、もう肥料の店と。
そうですね、うん、はい、
というもうビジネスだったと。あ、そういうことなんですね、はい、じゃあ、清田さんが、まあ、お生まれになった頃は、まあ、お家は肥料屋さんだった。
そうですそうですそうです、うん、全くその通りですね。
ということなんですね、はいはい、そうですか。そのお仕事をこう傍らで子供として見ながらどんなことをお感じになり、まあ、ご自身も継ぐのかなというようなことは考えてらっしゃったんですか。
そうですね、まあ、小さい頃の思い出とすると海に行く約束を家族でする、
はい、
日曜日に、
うん、
そうすると、うん、出かけようという10時ぐらいになるとお客さんが来る、
うん、
長く話し込んで子供ですから待ってるわけですよね。
そうですよね。
浮き輪を膨らまして待ってるんだけどもなかなかお客さん帰らないということが、まあ、そんなこともあってですね、まあ、自分はできればですね、当然私の、うん、周り近所にはですねサラリーマン家庭の方が多くて、
うん、
羨ましいわけですね。
はいはいはい、そっかそっか、お休みがちゃんと土日がお休みってあって、
はい
うん、
ですから私はできることはこんな商売は継ぎたくないという小さい頃はもうその一心だったように思いますけどね、う
ん、なるほどね、はい、じゃあまあ、見ながらそんなにこう都合という気持ちはなく
ならないですね、
ね、はい、過ごされたということですね。
FM Kent
76.5 伊藤さと子と新潟の経営者、今週は株式会社セイダ代表取締役社長セイダ正人さんにお話を伺っています。さてそんなわけで自分はもうサラリーマンになろうというふうに思って、まあ、高校まではじゃあ地元の高校 で、 そ
う
です、
はい、地元柴田高校という高校ですけども、はい、まあ、当然進学校ですので、
うん、
もう2週に1遍ずつこうテスト試験実力テストみたいなのがこうあるわけですよね、
はいはいはい、
そのあの頃の柴田高校っていうのはそのテストの順番で1位から30位までを廊下にこう張り出すんですね、なんかこう追われてるようなそんな思い出が、まあ、しかなくてですね、あまり思い出はないですけども、
はいはいはいはい、でも大学で東京に出られて、はいはい、学部というか方向性としてはどちらだったんですか。
ですから私は経済学部経済学科というところ、
ね、そうなんですね、はい、あでもなんとなく気持ち的にはねそういう気持ちはなかったんでしょうけど、まあちょっと今につながるような学部には
いやそんなですねそんな高尚なもんじゃなくてですねまあ自分の偏差値に合ったところ
に、
うん、まあ受験 しようかなというくらいのもんだった、はいはいあ
まあ、そんなもんでしたね、私も考えてみればね、そうですか。で、まあ、ご卒業後は、はい、じゃあもうサラリーマンになろうと
実は大学4年間の中で父親がそのちょっと大病いたしまして、
はあはあ
その頃、まあ、大病した時にあこれはなと思ってはいたんですが、まあ、とりあえず卒業の後に父親からまずは、その帰るに帰らない別にしてですね、
はいはい
他者にと言いますか就職しなさいということだったんで、うん、普通の一般企業に就職しました。
したんですね、はいはい聞いたところによると凸版印刷
そうですね、はい
実際には仕事の内容としてはどんなことを
私が配属されたのが出版事業部ですので本当に週刊誌、
うん、
あるいは月刊誌を作る、うん、その営業部隊でしたので、
うんうんうん
まあ、出版社通いというんでしょうか、うん、原稿をもらってくるということが仕事だったように気がしますね。
そうですか、はい、そうするとなんか本当に今とはね全然こう違う職業ですけど その出版関係に、うん、何年間
2年おりました。
2年間、はい、ああそうですか。後ろ髪引かれるところはなかったですか。
帰ってから来なきゃよかったなと思いましたね
大変だったんですね。じゃあ最初ああ、うん、そうですかね。その楽しかった東京生活に別れを ね告げて柴田に戻って、はい、でじゃあ清田さんに、まあ、就職するという形になったわけですね、はいはい、で最初、まあ、本当に肥料のことっていうのはそんなに、はい、まあ子供の頃からなんとなく見てはいたけれどもまあ一からのスタートということになりますよ ね、はい、どんなことから始めたんですか。
もうそれは配送の助手、
うんうん、
それから営業の助手、
はい、
からですね全てですよね。集金も社会人になってその、まあ、途中で 小さい頃から売ったものは集金するということは見てましたけども、はい、あの突破印刷というのに入ってて全く集金という業務いらないわけですよね。
あ、そうですよね。集金って大変なお仕事ですよね。
特にですね、うん、農家の方たちから集金させていただくのは大変なんですよ。昔からボンクレ勘定と言いますよね。
うんうんうんうん、
あの1年に1遍か2遍しか集金ないわけですよね。
そうですよね、そうですよね。
ですからその秋のタイミングを逃すといつくれるかわからないわけですよね。
はい、お金が入った時に行かないと
っていう、そうということですね、
うん、そうですか。
お金のやっぱりその小さい金額大きい金額別にしてですね、やっぱりお金が現実としてですね、集金をしてくるということをについて言うとですね、大企業とは全く違うスタンスなわけですから、
うん、
やはりギャップというかですね、これは身近だなという感じですよね。
そうですね、はい、でもそういうふうにこう目の当たりに集金などをしてみると、やっぱり売ったものの代金がね、やっぱり1年に1回しか回収できないっていうこのビジネス、これはなかなか大変だなという思いにもね至られたんじゃないかと思うんですよね。はい、でそこからこうなんとなく挑戦が始まっていくんですか。
ですから、うん、まあ家に帰ってきて10年、うん、あるいは、それ近く10年以上でしょうかね、そういうことをしてたわけですけども、やっぱり矛盾を感じますよね、
うん、
時にはその農家さんからは肥料をもっと安く、農業資材をもっと安くしてくれよ、という声も聞こえる、
はい、
でも片方では春先に納めた肥料の代金は秋しか納め、
うん、
当然その粗利といいますかですね、流通期間も含めて当然コスト大きいわけですよね、
はい、
ちょうどその頃前後して関東を中心にですね、農業専門のホームセンターといいますか、
うん、
そういったのができてきた。で何度か見学に行ってきました、
はいはい、
我々からすると不思議でしょうがなかったのは、
はい、
10万円20万円をですね、現金で払っていく農家なんかねえよと、
うん、
ずっと思ってました、
うん、
とその関東に行って見てきたらですね、もうみんな封筒を持ってですね、肥料を農薬を買い付けに買い物に来てるんですね。
は
あ、こういうなのはあるのかと、
は
あ、私たちの掛け売りの価格とはかけ離れた安い値段ですよね。でね、これはやっぱり関東で見たことをやりたい、う
ん、はい、
ということも含めてですね、それで佐渡にトントン1号店ということになるわけですね。
そうですか、この佐渡にっていう、はい、第1号店を持ってこようと思った理由は何なんですか。
これはですね、私どもがメインにしている問屋さんと一緒に進出したんですが、はい、一つにはその佐渡という、
はい、
商家のほとんどいないところの方が面白いだろうということですよね。それとやっぱり新潟市内もしくは七夕に持ってくると、その今まで自分がやってる証券とぶつかるわけですよね。
そうですね、もう今までこう配達に行ってですよね、
はい、
うん、そうするとやっぱそこの分の、まあ、コストもかけての、まあ、売り値というか、
ですから、うん、ね、本社では2000円で売ってる商品が、
うんうん
うん、同じ商品が、
うん、
もう一本の自分の店でですよ、うん、1400円1500円ということになると、
はい、
それはやはりその整合性がなくなるわけですよね。
そうか、そうですね、うん、
そんなこともあって佐渡だということで佐渡でやらせていただいて、
うん、そうですか。でやってみたらば
ものすごいやっぱ反響なんですね。
はあ、みんな待ってたんですね。
まあそれもあるでしょうね。
うん、はい、そうですか。やっぱり少しでも安いものを自分たちで選んで買いに行きたいという、
そういうことだったと思いますね。
うん、はい、これまではどちらかというと、まあ、相談をして、まあ、肥料を売ってるお店が勧めるものをこう買うという感じだったんですね。
まあ、簡単に言えばカタログ商売ですよね。
うん、
パンフレットを持ってこういう肥料がこういう農薬があるというところから、
うん、
今度は現物を見て、
うんうんうん
ですね、
うん、
買える、
なるほど、
いる時にいるものが買える、
うん、
というニーズに合ってたのかもしれないですね。
なるほどね、はい、そして、まあ、だんだんこう売り上げも伸びてたんですか。
佐渡のが終わっ、佐渡から帰ってきてすぐその翌年に豊坂、
はい、
その3年後に柴田ということで、うん、まあ、 農家の店、
はい、
肥料農薬の農家の店を出したわけですね。
うん、それはね、最初こう危惧していた、ね、整合性が取れないんじゃないかっていうところはクリアできたんですか？
もうもちろん社内でもいろいろな意見が出たんですが、まずやろうと、その整合性をつけてるという議論を延々と続けていくわけにはいかないだろうと、需要のあるものもしくはの要望のあることについてまずやろうということで、やったわけですけども、
はい、
結果として、整合性は農家さんがつけてくれるんじゃないかなと、つまり現金を持ってですね、今いるものを買いに行くときはトントンに行けばいい、
はい、
秋に支払いしたいものは生だから買えばいい、私たちが整合性をつける以上に、買う側の農家さんがちゃんと自分の心の中で整合性をつけているんだなということだったと思いますよね。
そうですか、じゃあ実際にやってみたらば、自分たちがそんなに心配しているほどではなくて、ちゃんとそこ農家さんが使い分けてやってくださったということなんですね。
そうだと思います。
そうですか、はい、ではその、ね、農家の店トントン、もう資材全般にこう広がったというところまでお話を伺いましたが、はい、今週時間が来てしまいましたので、はい、来週またお越しいただいて、その続きを、
はいはいはい、
お聞かせください。はい、今週はありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。夏の色
と新潟、冬の色輝く白銀、静かなモノトーン、
76.5.